ラジオミックス京都今日ご読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から、京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。なお、この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。今回もよろしくお願いいたします。9月に入って秋めいてきましたよね。まあ暑い日もありますけれども、ちょっと空を見ると夏の空とはやっぱり違うのかな、風はちょっと爽やかになってきたのかな、なんてそんな気がします。そんな素敵なシーズン楽しめる京都を今日もご紹介したいと思いますよ。よろしくお願いいたします。さあ、この番組ではあなたからのメッセージやリクエストをお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 番です。ツイートしていただくときには末尾にハッシュタグをお忘れなくお願いします。ハッシュタグ fm870、ハッシュタグ FM870 とつけてつぶやいてください。すべてこちらラジオミックス京都の共通の宛先になっていますので、誰宛かとか番組今日ご読み宛てっていう風にしていただくと分かりやすくて助かります。よろしくお願いいたします。あなたからのメッセージ心からお待ちしております。それでは今日もラジオミックス京都今日ご読みお楽しみください。ラジオミックス京都今日ご読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ、今日も、京都の旅のプロにおすすめの京都の旅をナビゲートしていただきます。今日の旅のプロはこちらの方です。お願いします。
はい、観光ガイド京都旅屋の吉村真也です。よろしくお願いいたします。
今回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、9月に入りましたので、ちょっと9月の京都の魅力的なところよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、暑さがだんだんとこう落ち着いてくる時期になりまして、秋らしさもこう感じる日が増えてくると思うんですけれども、いろんなお花も真夏を過ぎてまた咲き始めてきまして、
はい、
草冠に漢字で秋と書くと、はい、萩という花に、
はい、本当ですね、
はい、ですね、はい、で古来から日本人に親しまれてきたお花なんですけれども、うん、万葉集では140種余り歌が読まれてまして、万葉集に登場する植物の中では一番多いというのが萩の花なんですね。
そうなんですね、
はい、昔はおそらく奈良のこう延べにたくさん咲いてたんじゃないかと思うんですけれども、
綺麗だったんでしょうね、
はい、紫色のお花が、まあ、可愛らしく咲いてくれまして、はい、京都でも結構あちこちで目にすることができますんで、はい、季節を教えてくれる花じゃないかなと思いますね。
楽しみ楽しみ、
はい、で京都ですと萩の宮と呼ばれている神社さんがありまして、
はい、
御所の東側の梨の木神社さん、
梨の木神社さん、はい、はい、
境内が萩がたくさん植わってますし、お彼岸の頃にですね萩祭りというのも例年行われてる、そういう場所になりますので、
はい、
ここが一つおすすめですね、
はい、
でこちら神社なんですが、もう一つお寺さんで萩の寺と呼ばれているお寺さんがありまして、場所は出町柳の、
はい
はい、東側にあたるんですが、上林寺という常に林の寺と書いて上林寺というお寺さんが、
上林寺さん、
はいはい、萩の寺として、はい、親しまれてまして、ここは門があるんですけども、そこは覗くと額縁状に綺麗に見えたりしますし、
あら、そうなんですね、
はい、 はい、四つ木地蔵とお地蔵さんのお堂もあったりするんですけれども、
はい、
こちらも風情があっていいところですね。
あ、いいですね。あ、近いですよね、梨の木神社さんと。
そうですね、歩いていくこともできるんですけれども、はい、実はちょっと咲く時期がずれてまして。
あ、そうなんですか。
はい、萩のお寺さんの上林寺さんの方が見頃が早いですね。だいたい9月10日過ぎぐらいが、まあ、例年ピークかなというところなんですけど、
はい、
梨の木神社さんはちょっと遅めで9月の下旬から10月頭ぐらいが綺麗ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあまずは上林寺さん。
そうですね、先に行くなら上林寺さん、まあ、上林寺さんが過ぎピーク過ぎかなという感じだったらむしろ梨の木神社さんの方が良くなってくるというこういう流れですね。
はい、そうなんですね。
はい、まあ、あとは新如堂さんの門前も綺麗ですし、その北に高照寺っていう、こう土塀があるお寺さんがあるんですけども、
はい、
そこのこう土塀沿いも萩の花が彩って風情がありますね。まあ、あとは伏見だと少年寺、勝に念ずるに寺と書いて少年寺ってお寺が丹波橋駅の、
はい、
西側にあるんですけれども、こちらも例年境内をこの萩の時期に公開してくれてまして、ま
あ、
境内いっぱい萩が茂ってますね。
あ、知らなかった。はい、はい、
結構わーっと茂ってますんで、注意点はですね、蚊が、はい、出たりもしますので
じゃあちょっと虫よけ
を、はい、してから萩を見に行っていただくといいかなと思いますね。
はい、ポイントで、はい、
そうですね、まあ、あと萩の花が咲く場所でいきますと、平安神宮の神苑、お庭の方ですね、
はい
はい、こちらも萩が彩るんですけれども、例年9月の19日、はい、無料公開日があるんですね。
そうだったんですね、
はい、花勝負の時期にも無料公開日があるんですが、
はい、
9月は日付が毎年固定で19日に公開がありまして、
はー、9月19日敬老の日かな。はい、そうですね、
そうなりますかね。
はい、
はい、まあ、19日の日が無料公開日になりますので、この時期に行っていただくの、もちろん前後の日でも構わないんですけど、
はい、あ、そうですよね、はい、でも、はい、無料公開があるのであればちょっとお得かもですよね。
はい、ま
あ、
例年夕方が空いてくる印象ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
そう、8月中はね、あの風鈴祭りやってて、風鈴がね、は
い、
こうずらーってかけてあって、
あ、いいですね、
そう、風情ありましたしね。今度秋はまたそんな萩の楽しみがあるんですね、
はい、そうですね、はい、で他にもお花いろいろこう咲いてくる時期でして、
はい、
まあ、僕なんかが季節感じるのはススキの穂がこう出てくると、
ススキ、まあ、
やっぱり秋だなという感じが、
ね、ね、
しますけれども、
でも最近見てないです、ススキ。
そうですか、
はい、
鴨川沿いなんか自転車で走ってますと結構ススキがわーっと茂ってまして、
そうなんですね、
はい、まあ、そういうものがこう出てくると、あ、やっぱだんだん季節が進んできたなっていうのを個人的には感じますね。はい、あとは高ヶ峰さんですね、
はい、
千本通りをずっと北に行きますと高ヶ峰というエリアに行きますが、
はい、
そこにある元光庵というお寺さん、
元光庵、
はい、曹洞宗のお寺さんですけども、こちらの門前もススキが彩ってまして、
あそこススキあるんですね。
そうですね、本当に門の前がススキが綺麗で、なかなか絵になる場所だと思いますね。まあ、丸窓も有名なお寺さんですし、
有名ですよね、
はい、地天井もあるお寺さんなんですけども、はい、こちらも秋、まあ、9月末から10月ぐらいかなと思うんですが、ススキも綺麗になる時期ですね。
楽しみですね、
はい、まあ、あとはあちこちで見られるのが彼岸花じゃないかなと思うんですけれども、
そうか、もうなんか一気に今秋の雰囲気がわーってきました。彼岸花、そうですね、
そうですね、ちょうど、まあ、秋ですので、9月は稲刈りを始めるところも多いので、稲が綺麗にこう実るような、そういう、こう土手沿い、あぜ道沿いなんかに咲くようなイメージがあるかなと思うんですけれども、まあ、なかなか街中では見かけないかもしれませんが、
見かけないですね、
結構街中でもピュッとこう生えてるような一角があったりとか、
はい、
木屋町沿いとかでも見かけたりしたことありますし、
街の真ん中ですよね、
はい、結構狭い土地でもピュッと、はい、突然生えてきたりするところがありますね。
でもお花が咲くと目立ちますよね。
そうですね、赤い花で、ね、まあ、お釈迦様が法華経というお経を説法した時に空から降ってきた花だっていうふうにも言われるんですけれども、
そうなんですね、
はい、実は根っこは球根なんですね、
はいはい、
球根でこう球根から花が咲くんですが、球根に毒があるという、そういう、
それは聞いたことがあります。はい、
はい、まあ、そういう理由かどうか分かりませんが、僕も子供の頃には彼岸花は家に持って帰るなと親に 言われました。
危ないんでしょうね、はい、きっとね。
持って帰ると家が火事になるぞって言われたんですけど、まあ、なんとなくこう火のイメージにも
確かに燃えてるみたいな色してますもんね、はい、
あるのかもしれませんけどもね、
昔の人の知恵なのかな、まあ、持って帰ってこないように、
そういう毒が、ね、ある植物なので、あの子供を近づかせないようにってことなのかもしれないなと今なら思うんですけどもね。でただ面白いのが、毒は水にしばらく浸しておくと溶けていくんですね。でそうすると毒が抜ければ、はい、球根はでんぷん質で非常食になったというふうにお聞きするんですね。
あら、
はい、ですので昔こう食料が厳しかった時、はい、まあ、例えば戦争中とか、うんうん、まあ、そういう時にこう増やされたんじゃないかという話も読んだことがありますね。
へえ、じゃあひょっとしたらたくさん見るのはその
そうですね、そういうこともあるかもしれませんね。やっぱりこう球根なのでこう実がなっていくとか、はい、こうね、綿毛が飛んでいくとかそういうのではないので、
ないですよね、
まあ、人間が増やしていかないと増えない、まあ、3倍体で遺伝子も一緒だというふうに聞きますが、そういうちょっと珍しい植物なので、まあ、人間の手で増やされてきたと。
そうなんですか。
まあ、球根だと土手に植えると土手をこう締めて強くしてくれるというそういう実用的な理由もあったりとか、 あとはモグラが寄ってこないとかね、そういう毒があるので。
なるほど、うわすごい、 いろんなことを今一気に知れました。はい、
はい、あの彼岸花も結構奥深いなというふうに思いますね。
本当ですね、うわ、はい、綺麗だなってわけじゃないんですね。
そうですね、まあ、根元の球根の毒には気をつけていただきつつ、はい、あの目で見て楽しんでいただくのもいいかなと思いますね。
はい、
あのいろんな場所で咲きますけど、嵯峨野とか、
はい、
まあ、大原野っていう京都の西の方のエリアも結構田んぼで彼岸花の光景見たこともありますし、名前が似てるところでいきますと、
はい、
大原のじゃなくて大原左京区の、
はい
はい、北の方に行った、はい、あちらも田園風景は9月綺麗ですね。
へ
で9月の大原、僕個人的には結構おすすめしたいところですね。
へ、
はい、あの周回道ってお花聞いたことありますか。
あ、名前は分かったんですけど、はい、どんなお花だっけって今すごい巡らしてます。あ
のピンク色の柔らかい優しい色合いで花がつきまして、
はい、
あの松尾芭蕉が周回道スイカの色に咲きにけりという句を残してるんですね。
へ、
本当にスイカのような色をイメージしていただくといいんですけど、薄いスイカですね。あのスイカをこう食べていくと最後の方に白い部分が出てきます。
はいはい、出てきます、出てきます。
あれに近い感じのスイカの、
じゃあちょっと赤から白にグラデーションかかってるぐらいの、
はい、ちょっと薄い、
なんか薄い感じの
薄いピンク色の、はい、柔らかい色合いのお花が周回道というのが咲きまして、
はい、
まあ、9月でも前半の方が綺麗かと思うんですが、大原の三千院さん、
はい、
周壁園というお庭を彩りますし、
周壁園、
はいはい、ちょっと水辺に咲きますんでね、まあ、あとは実行院っていう、
あ、はい、
あの実っていう字に光に院と書いて実行院さんとか、はい、はい、まあ、大原その周回道咲いてるお寺はちょこちょこありますし、あの田んぼもこう実って綺麗ですし、やっぱりちょっと秋が早い感じがしますので、
ちょっとねやはり涼しいですもんね、はい、
そうですね。
へ、
まあ、ですので9月に大原行っていただくと、まあ、より一層秋をいち早く感じていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。
いいですね、ちょっと先取りですね。
はい、そうですね。
そうか、大原も本当見どころがたくさんありますもんね。
そうですね、
なんか季節季節でいつも綺麗だなとは思うんですけど、秋はそんなにお花が咲いているのがちょっと今イメージがなかったです、その周回道のお花とか。
そうですね、あとまあ黄色いキバナコスモスっていう、はい、まあ、コスモスだと10月ぐらいのイメージがあるかもしれませんが、
はい、
早めに咲く黄色っぽい、まあ、オレンジみたいな色合いのキバナコスモスっていうのも咲いてたりしますし、まあ、やっぱり四季折々いろんな彩りがあるんですが、秋口9月もおすすめですね。
へー、いや、なんかこうちょっといろいろ見どころがいろいろあっていいですね、はい、大原もぜひ、
そうですね、
行ってみたいですね。
あと9月ですと実は今年は中秋の名月が、
あ、そうだそうだ、9
月の10日、
10日ですね、
はい、はい、でして今年はあの、土曜日ですかね。
あ、土曜日です、
はい、曜日の巡り合わせも非常にいいですし、はい、あの例年ですと満月と中秋の名月が一致するとも限らなくてですね。
あ、そうなんですってね、
はい、中秋の名月の定義っていうのは旧暦8月15日の月っていう定義なんですけど、
はあ、
その旧暦8月15日と満月、天文上のこう満月が一致しないことの方が実は多いんですが、はい、1日ずれてることが多いんですけど、今年は一致しますので、
まさに満月の中秋の名月、
満月の中秋の名月を楽しんでいただけるということなんですね。 でただまあ注意点がどうしてもこの9月の前半で秋雨シーズンでもあるので、ちょっとまあ月が、ね、せっかく見たいのに見れないなってこともあると思うんですけども、
さすが気象予報士の吉村さんはそのあたりもお詳しいかもしれない、はい、
でただあの実は月はですね、翌日以降ももちろん見えるわけなんですね。
あ、そうですよね。
で、はい、これが昔の人は面白いのがちゃんと名前をつけてまして、
はい、
15日の次、あ、旧暦の8月15の月が次が16日ですけど、
はい、
この16日の月がイザヨイっていうふうに言いまして、
綺麗な名前ですよね、はい、
そうですね、イザヨイっていうのは、まあ、月がためらって出てくる、ためらうことをイザヨウっていうんですけど、
そういう意味なんですね。
ちょっと遅れて出てくるんですね。月はこの時期だいたい30分ぐらい遅れて毎日出てくるんですけど。
そうなんですか、
はい、まあ、例えば次の日のイザヨイの月を15日がダメだったら待ってみると、あ、15日というか、はい、10日の中秋の名月がダメだったら待ってみると、
はい、
はい、でさらにその次はあのさらに遅くなりますんで、
あ、じゃあちょっとずつこう、はい、遅い月の出になっていくんですね、
はい、ですから次は、まあ、立って待つので立ち待ち月、
お
でさらにその翌日が座って待つので居待ち月とか、
あ、もう立てられなくて座っちゃったのかな、
はい、そうですね、遅くなってくる
んで、
はい、でさらにその次は寝待ち月って言ったりしますんで、まあ、こう日によってどんどんどんどん
ちょっとゆっくり待ちますかっていう、立って
間とか、ね、座って間とか寝て間とかという感じでちょっと遅くなっていくという、そういう流れではありますけども、
そうです、でもチャンスがいっぱいありますね、そう
思うとね、そうですね、まあ、やっぱり秋のこの時期に月を見ていただくと空気も澄んできますので ね、より美しく見えると思いますし、もしあの10日の日の中秋の名月残念ながら見られなくてもですね、まあ、そういう形で翌日以降の月を待っていただくというのもいいんじゃないでしょうか。い
や、そうですね、ちょっとあの、はい、毎年同じじゃなくてもね、違う時に見るのもいいかなと思うんです、はい、ちょっと月も楽しんでみたいですね。
そうですね、であとは行事もですね、いくつかあるんですが、
はい、
例えば清水寺さんで清流会という行事がありまして、
は
い、
清流会、はい、
はい、清水寺 の、 あの門前の商店街の皆様が龍をですねわっと出されまして、
ほう、
で、まあ、龍がですね境内をわっとこう行き来しながら、まあ、境内の西側の門で、ちょっと見せ場があるんですけれども、
ほう、
はい、まあ、実はこれ3月と9月とあと4月の3日にも行われてまして、
あ、そうだったんですね、
年間5日間毎年あるんですけど、まあ、秋の公演が9月の14、15に午後2時からありますので、
はい、14、15、
はい、まあ、このタイミングで清水さん行っていただくのもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
で実はあの京都旅は私の方でも散策で行こうと思ってますので、は
い、そうなんですね、はい、あ、いいですね
ちょっと宣伝ですけど、
いや、もちろんもちろん、いや、もうちょっとね、今ラジオでこういつも吉村さんのお話聞いてくださってる方が、
はい、い
や、ちょっと一度ちょっと案内してみていただきたいなって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるかなと思うので、え、14、15ですね。
そうですね、はい、で京都旅屋では15日の方
15日、
はい、行きたいと思ってますので、
はい、
またホームページで僕の京都旅屋のホームページで詳細ご覧いただければと思いますけれども、
お申し込みもそちらからで大丈夫ですか。
そうです
ね、はい、
まあ、2時に現地集合、清水寺集合という形で、はい、させていただこうと思ってます。
うわ、いいですね、ぜひあのご一緒にね、たくさんの方いらっしゃるといいですよね、
はい、清水さんの見どころも解説させていただきます。
いいな、それはなかなか贅沢な旅になりそう。
恐縮です。はい、
はい、京都旅屋さんはあの全部ね漢字で京都旅、あの旅行の旅に、はい、屋号の屋ですね、
はい、お店の屋ですね、
はいはい、京都旅屋で検索していただいたら多分すぐ出てくるので分かると思います、
はい、
ぜひご覧になっていただきたいと思います。
吉村
さん、この京都旅屋のホームページ上でいろいろオンラインでも何かなさってるんですよね。
そうですね、オンラインの講座も定例でさせていただいてますし、
はい、
まあ、過去の動画も一応ご購入いただけるようにはしてるんですけれども。
そうなんですね、
はい、
じゃあ今までのお話、あのいろいろなその京都の講座みたいなのかな、
ね、
されているのを聞きたいなという方は、
はい、戻って聞く方もできる、ま、たら、ブログも毎日書いてまして。
そうなの、
はい、ブログをあちこち京都させてもらってます、
はい、実は私はチェックさせていただいています。
そうですか、
いろんなとこ行ってはると思いながら、
はい、
はい、
また気軽に覗いてみてください、
ね、ぜひあのこうブログの方もご覧いただけたらと思います、
はい、
いや今日も素敵な、もう もうお花が本当にたくさんだというのが分かりましたので ね、
う
ん、
そうですね、楽しみです、
ね、本当楽しみに、はい、あの京都の旅楽しんでいただけたらと思います。今日も素敵な旅をナビゲートありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
今日の旅ナビゲートいただきましたのは京都旅屋の吉村真也さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ラジオミックス京都今日ごよみサガネッチがお送りしております。さてこの9月の3日からなんですけれども、国宝里帰り特別公開というのが大徳寺の受講院で行われるんだそうです。京都国立博物館にいていたこの加納永徳とその父松永による本堂の障壁画46面、これすべて国宝なんでそうですけれども、これが5年半ぶりに里帰りするということで、この秋一挙に公開されるということです。楽しみですよね。9月3日から来年の3月26日までの予定となっております。大徳寺受講院、こちらの方で加納永徳、いろんなのがあるんですけれども、ですね、近畿書画図ですとか、あとですね、茶室も、重要文化財になっているんですけど、こちらも公開されるそうで、茶室の会員の席っていう茶室、こちらが公開されたりと、見どころ満載になっているんだそうです。京都春秋、こちら大徳寺の受講院、こちらが国宝里帰り特別公開が9月3日からスタートするということですので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。もちろん新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては内容が変更になる場合がありますので、必ずお確かめになってください。拝観時間は午前10時から午後4時受付終了の予定になっているそうです。拝観料大人2,000円、中構成が1,000円になっています。お問い合わせは京都春秋、電話番号 075-231-7015 075-231-7015 番となっています。また見どころ満載の秋京都ですね。ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な週末をお過ごしください。ラジオミックス京都今日ごよみ、お相手は佐賀根幸子でした。次回もどうぞお楽しみに。